ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組です。では今朝の講師をご紹介しましょう。先週に続いて映画コメンテーターアリコンこと有村昆さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。有村昆です。
さあ前回はですね、はい、ほぼ本題入ってすぐのところで終わってしまいました。ちょっとアカデミーの話だ ね、まあ、アカデミーで一回やってもよかったぐらいですけどね、
は
い
は
い、
早く本題行きましょう。じゃあ
早く本題行きましょう、はい。今朝のテーマはこちらです、はい、話題の映画から読み解く大ヒットの法則後編、
はい。
先週から2週にわたって君の名はシン・ゴジラ、この世界の片隅になど、去年社会現象になった映画を紐解きながらそこに潜む大ヒットの法則を教えていただきます、
はい。
まあ、前回聞いてなかったよってことも安心してください。前回のほとんど話をしないまま終わりましたんで今日からで大丈夫だと思うんですけど、
はいはい。
ちなみに前回はですね、君の名はがどうしてヒットしたのか、うん、そしてこの世界の片隅にがどうして大きく宣伝されたわけではないのにこう広がっていったのか、
はい、
それは SNS による口コミの力だ。
そうなんですよ。もう SNS 拡散元年というふうに僕は位置づけてるんですけども、うん、例えばこの世界の片隅にクラウドファンディングで出資者を募った3000人から映画を作りましょうと、うん、なのでその3000人からの SNS の発信がヒットにもたらしたと、うん、もちろん作品も素晴らしいからというのもあるんですが、はいはい、あとはやはりあれですよね、中高生たちから広がった君の名は、うん、これも SNS でしたよね、
はい。
であとは先週ちょっと話そびれたんですが、映画の中で主題歌とかあるじゃないですか、
うん、
アナ雪もヒットした時もやっぱりね、よくよく考えてみるとレッドイットゴーというあの主題歌が YouTube で歌ってみたっていうので投稿されて、うん、その再生数がみんな我々も参加型ですよね、
うん、
で歌ってみたっていうのをやることで、はいはい、じゃあ映画に行かなきゃで映画に行ったらそこのところだけ字幕が出てくる作りがあったりとか、うん、かなり映画館側もですね、参加型ができる作りに変えてきてるんですよね、うん、なのでみんなで発信していく映画宣伝というのが、うん、まあ、一つのキーワードになってると思います。
一つはみんなが参加する、
はい、
それが口コミの向こう側にあるもの。
そうだと思いますね。
自分たちが参加してるんだぞ、これがヒットの法則の一つだと、は
い。だから大人カレッジもぜひ皆さんね、リツイートでお願いいたします。
もう今バンバンしてほしいです
ね。私もすぐリツイートです。
私もしておきましょう。まあ、ただこう意図して口コミを狙うっていうのは、
はい、
なかなか難しいですよね。
もちろんです。それはやっぱ作品力あってこその口コミなので、うん、まずその本題である映画自体が、まあ、脚本力、監督力、俳優力含めてどうなんだってところが一番の主軸になりますよね、
うん、
はい。
それがあって口コミが生きてくる、
はい。
さあそして大ヒットの法則、
はい、
他にはどんなものがあるでしょう。
そうですね、去年の作品に関してはですね、君の名はシン・ゴジラ、この世界の片隅に、全て共通点がストーリーの中に隠されていると思います。
ほう。
これはね、例えば自然災害、それから未確認生物の襲来、
うん、
まあ、自分ではどうにもならない戦争であったり、うん、なんかこう常に自分の明日はひょっとしたらこんなことが起きてしまうかもしれないという不安感、うん、恐怖感というのが、まあ、ある意味日本人の今の2016年にフィットしたと言えるでしょうね、
うん、
これ特に 3.11 以降、なんて言うんでしょうか、最近もちょっとこう余震とかあったりしますけど、熊本の地震もそうですし、ひょっとしたら明日地震が来るかもしれないなっていうちょっと不安感がこのねストーリーの中に全部入っているんですよね、
うん、
それに寄り添ったストーリーが まずは受けたと、
うん、
であとはね、僕ね裏切りだと思います。
ほう。
これ予告編とか本編を見て、例えばじゃあ君の名でもいいんですけど、前半はわりかしポップなんですよ、
うん、
男の子と女の子が入れ替わってしまう、あと時空を超えてしまう、あ、なんかファンタジー要素が強い作品なのかなと思っていたら、途中からとあることが起きて、うん、ガラッとストーリーが変わるんですよね、
うん、
そんなことはどうでもいいことになってしまうという、
うん
う
ん、
でこの世界の片隅にもそうでして、戦争中でだんだんその、まあ、生活が苦しくなっていくんですけど、途中のあることをきっかけに物語がガラッと変わるんですが、うん、それまではなんならちょっとクスクス笑えるお話なんですよね、うんうん、ほっこりする、
うん、
いやだからね、いい意味でのこうなんていうんでしょうか、裏切り、
うん、
であとは、
まあ、本当に突然やってくる何か、
それにやられちゃうんですよね、
ガッと変わる、
はい、
それが 今の日本人の心にフィットしている。
だからこれ、まあ、後出しじゃんけん的な手法ですよね、うん、と見せかけてっていう本題は全然違うところにあったっていうのが、より映画を見終わった後にうわすげえもの見たよつぶやくっていう形になるのかなと、
まあ、本当にこの世界の片隅もそうでしたけど、こうずっとこうシリアスなのかなと思ったら、
はい、
全然違いますもんね、
はい、
シリアスなのは本当に最後だけっていうような、こういう作りですね、
はい、まあ、昔からある手法なんですけれども、ただやっぱりなんていうんでしょうか、これだけコンテンツが豊富にある中で、それでもまあ、電車賃払ってその時間を抑えて劇場にね、わざわざ足を運ぶ、今ネットで見れる時代じゃないですか、でもやっぱりわざわざ足を運ばせる何かがやっぱりそこにある。それは何かというと、想像していたのと違うのってなんだろうって気にさせるやり方ですよね。だからこれもやっぱり SNS とも非常に相性がいいと言えると思います。
いや本当にこうある種ね、見た人も熱を伝えたいけどストーリーは言っちゃいけないなっていう、なんかそのこれを見てっていう熱がそのまま SNS で拡散していって、
さらに SNS 拡散に関しては、はい、去年の流行語大賞で聖地巡礼っていうのがありましたけど、はいはいはい、まさにこれ君の名、あのさっきレッドイットゴーの話出ましたが、その映画に出てきた全く同じ、じゃあ四ツ谷駅の真ん前のところに自分がそこに行って写真を撮る、まさにこれはレッドイットゴー現象ですよね、参加する楽しみ、そこからあいいな、じゃあ俺も行ってみよう、僕も実は行ったんですけど、はい、
僕も行きました。
もうね順番待ちしてるんですよ。
そうなんだ。
で前の人が渡りいいですかって言って、あの階段の例のあれ旧文化放送の本当に隣なんですよ。
本当にすぐですよ、しょっちゅう行ってましたよ
あそこのね。
もうなんか嫌なことがあったりサボる時って言ったらもう常にあそこ行くみたいなただその神社、まあ、菅神社って言うんですけど、はいはい、普通平日の昼間行っても全然人いなかった
です。そうなんですよ。それが今や順番待ちでみんなあのなんていうかな、あの同じ構図でね、写真を撮ってると、僕も同じ構図で写真撮りましたけど、だからやっぱりそれってまさにその映画に SNS で参加して発信していく喜びですよね、でそれをまた見た人たちがじゃあ映画行かなきゃ自分も参加してみたいっていう風になる。だから本当に僕ね今の時代はいい時代だなと逆に思いますよね、あの受動的でない、むしろ参加して楽しむ時代、なんか新たなね映画の可能性が広がったと思います、
はい、まあ、今言われてたそうか俺そんなに口コミしてないなと思いましたけど、
はい、
菅神社の写真は口コミしてましたわ、
はい、してました、
撮って広げてました。
あだからそれですよ、でその砂山さんの書き込みを見たリスナーさんなり、あのファンの方が、あじゃあ私も行ってみたいになってどんどんどんどん拡散されていきますよね、これアメリカでも全く今一緒の現象ですよ。あのモアナと伝説の海っていうのもこれからディズニーで3月の10日からなので、今公開中ですけど、これもレッドイットゴーのようなその主題歌が How Far I'll Go っていう曲があるんですけど、もうそれもみんな歌ってみたっていうね。だから本当に面白いですよねこの時代ね、はい。
でまあ、ちょっと話が戻りますけど、はい、さっき の君の名はでシンゴジラこの世界の片隅に、まあ、この3作、まあ、大ヒットした邦画で、今の日本人の心にフィットしたって話ですけど、この3作 この海外での評価ってのはどうなんですか。まあ、まだ未知の部分はあると思いますけど、
あのこれがねまた難しいところで、まあ、ゴジラっていう作品はもう海外でもリメイクされてるぐらい浸透しているんですけど、やはりねその君の名とかに関しては、やっぱり、ね、日本ってね良くも悪くもガラパゴス現象なんですよ、携帯もしかり、あの日本人は分かるんだけど、海外の人はセリフで伝えてくんないと分かんないっていうのがやっぱあるんですよね、未だに、なのでもちろんヒットはしてますよ今までの。でもねもっとグローバルな、脚本じゃないと世界に打って出るにはまだまだね研究要素は僕はあるような気がします、これ日本人だから受けたってのがあると思います。
まあ、圧倒的に絵は綺麗ですし、まあ、おなじみのタイムループ的な部分もあったりして、海外の方もこう親しみやすい部分はあるかなと思いつつ、こうなんか言葉になってないメッセージみたいなものがあるんですね、
日本人ってね行間を読むのが好きなんですよ、これなぜだな、日本人同士だからその行間が分かるんです、例えばセリフがなくても仕草とか目配せで、あきっとこの人こうなんだなっていうのを読み解く文化なんですね、むしろそのプラスの演出よりもマイナスの引き算の演出になるんですけど、やっぱりハリウッドはねそれはねやっぱりね I love you はね I love you って言わなきゃ分かんないんですよね。これはね非常にもう文化の差としか言いようがないです。なぜなら多様性、いろんな民族が来てるから、やっぱり英語という一つのキーワードで成立してる部分ありますよね。宗教も違うし、だからそこはまあ日本人ならではのちょっとね、あの行間がね、ちょっと君の名はまだ強いような気はします僕は。
まあ、国内としては評価は高いですけど、まあ、今後まあ新しい作品を作っていって海外でより評価されるためにっていうところまで考えると、一個こう日本人の壁みたいなものがやっぱりあるんですね。
あとやっぱ向こうの方はね、ザ・ジャパニーズっていうのがやっぱ好きですよね。あの
忍者とか
もうやっぱステレオタイプな、あの藤山芸者、侍、忍者、天ぷら。まあやっぱりね、そういう分かりやすさってでも結構重要で、あの もちろんあと秋葉原の文化もいいですよね、あのアニメとか、だからもっとそういうのをフィーチャーした形のものがどうしても、これはねしょうがないんです、でも海外で受けますよね、
まあ、よくねこう海外に出ていかないと、まあ、日本の市場はどんどん縮小してるぞみたいな話はありますけど、はい、映画界にとってはもうそこが一つ、ね、
でもあの東京オリンピックに向けてどんどんその海外の人が今日本に来て、これ以上もうどんどん増えてきますから、そういった意味ではあのこの間のリオオリンピックの閉会式の時に、あの例えばスーパーマリオが出てきたりしたじゃないですか、パックマンとか、やっぱあれって非常に世界から見るとやっぱああいうことなんですよね、あのこうトラディショナルなイメージと今のちょっとこう最先端なイメージと、だからそういうのをうまく映画に落とし込めたら、今後その世界のグローバルで外貨獲得にもつながるのかもしれないですよね、はい、
さあで、まあ、改めてちょっと国内に話が戻っちゃうかもしれないんですけど、今年もいわゆるこの口コミでどんどん広がっていく、まあ、参加できる映画ですよ、
はい、
みんなが参加できる映画だっていうのと、まあ、ストーリーの根本に、まあ、いわゆるこう災害の後みたいな日本人の心理があるっていう、こういうやっぱり法則が揃った映画っていうのがヒットにつながっていくっていうことなんでしょうね、
というのはしばらくこの流れは続くと思いますね。あの昔、一昔前は映画の宣伝っていうと有名人を使ったりすれば、例えばじゃあもうそれが挙句の果てグラビアアイドルになっちゃったんですけど、その結局グラビアアイドルがメインで映画の宣伝がもうなんか後ろの方のパネルにちょっとあるみたいな、とかあと話題のね人をいろいろ呼んで今旬な人で宣伝隊長みたいな感じでやってたんですけど、もうその手法ももうあのお客さんにバレてしまったっていうのは正直あると思います、ではなくて映画の本質に寄り添った映画宣伝とは何かと、いうのはどうやら今はやっぱり SNS でユーザー型発信になるのかなと思いますよね、
まあ、本当にあらすじの紹介とかもわずかですもんね、でもなんか見たくなる、そこにこう人々の口コミが動いて見に行こうっていう心が動かされるっていうことですよね、
と思います。
さあという今朝はアリコンさんから話題の映画から読み解く大ヒットの法則後編ということでお話ししていただきました。今日の講義ポッドキャストで後ほど配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めてアクセスしてください。まあ、ちょっとは今回飽きましたけどね、
はい、
次回はあの早めにまた、
いやもうぜひあのスケジュールいつでも調整させていただきますので
いやお願いします。
よろしくお願いします。
今朝の講師は映画コメンテーター有村昆さんでした。ありがとうございました。
ありました。
では朝活版大人カレッジ、今朝はこの辺でまた来週です。